そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。おはようございます。イタヤド教会の金総長伝道師です。私は日本に来て9年目になりました。家族はみんな韓国のソウルに住んでいますが、ちょうどこの放送が流れる翌日から韓国に帰省しますので、とっても楽しみにしています。けれども今はインターネットが進んでいるため、ほぼ毎日韓国の家族と連絡していますし、年1回は必ず帰省しますので、家族と会うのがそんなに久しぶりな感じはしないですね。もちろん、家族と会うことは嬉しいですが、感激的だと言えるほどではないです。しかし、私の家族はそうではないみたいです。特に両親は、私が帰ってくることをとっても楽しみにしています。ある日、実家に着いたら、母から、お父さんに会わなかった?と聞かれました。迎えに来ないで家で待つようにと言ったのに、父がリムジンバスの停留場で待っているということでした。それも知らず、私は空港でブラブラしましたし、しかもその日に限ってリムジンバスではなく電車を利用したわけですね。それなのに父はいつ来るかわからない私を冷たい風の中ずっと待っていたわけです。他国に住んでいる娘なので、私が帰ってくることをより楽しみにしていたのだと思われますが、到着時間を知らないのに、ずっと外で私を待つ父の心を測ることはできませんでした。おそらくそれは私が娘だからでしょう。父が私が家に帰ってくることを待ち焦がれるのは、他のどのような理由でもなく、ただ私が父の子供だからでしょう。これは天の父なる神様においてはなおさらのことです。イエス様は放蕩息子の例えを通して、神様が私たちのことをどれほど待っておられるのかについて教えてくださいました。ある人に息子が二人いました。ところが下の息子がある日突然、お父さん、私がもらうことになっている財産の分け前をくださいと願います。父親がまだ元気なのに財産を先に分けてもらうということはありえないことですが、父親は下の息子の申し出の通りに財産を分けてあげました。その後、下の息子は父親の財産を全部お金に変えて遠い国に旅立ちました。家でしたわけです。しかもお金を思うままに振る舞い、放蕩の限りを尽くして全部無駄遣いしてしまいました。何もかも使い果たしたとき、その国にひどい飢饉がやってきて、下の息子は食べるにも困り始めました。豚の食べる稲子豆を食べてでもお腹を満たしたかったのですが、それさえくれる人がいなかったのです。他国で飢え死にしそうになったその時、下の息子はやっと父親のところには、有り余るほどパンがあることを気づきました。しかし家出をしたし、しかも父親の財産を全部使い果たしてしまったのだから、家に帰って父親に合わせる顔がなかったでしょう。家に帰るためには、ものすごい勇気が必要だったと思います。そういう中、下の息子は、父親にもう息子として認めてもらうことはできないので、雇い人の一人として雇ってもらうという覚悟で、そこを立ち、父親のもとに帰りました。火のように怒る父親の姿を想像しながら、追い出されるのではないかと恐れつつ、家に帰っていったでしょう。ところが、家からまだしばらく遠いのに、父親は下の息子を見つけて、走り寄って 首を抱き接吻しました。家でした息子がいつ帰ってくるのか知らないはずなのに、おそらく父親は息子が家を出たその日からずっと外で息子を待っていたのではないでしょうか。下の息子は、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありませんと言いましたが、父親はしもべたちを呼び、一番良い服を息子に着せて、指輪をはめてやって、格子を料理して、祝宴を始めたのです。こうして神様は、ご自分の子供が帰ってくることをずっと待っておられます。たとえみんなから非難される子供であっても、神様は、この子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと喜ばれつつ迎えてくださいます。もしかすると皆様の中には、主の家に帰りたくても教会に足を踏み入れたいけれどもなかなか教会に行くことができない様々な事情があるかもしれませんけれども、下の息子が父親のところに帰れない決定的な理由があるにもかかわらず勇気を出してそこを立ち家に帰ったように、あなたも神様のところに帰れない様々な理由から立ち教会に足を踏み入れてみませんか。今日もあなたが帰ってくるのをずっと待っておられる神様は大いに歓迎してくださいます。なぜならあなたは何にも害がたい神の子供だからです。